おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
中村仁一さん、幻冬写真書から出していらっしゃいます大往生したけりゃ医療と関わるな、人間の死に方を考えようと、
はい、
これから日本はしばらくの間そのものすごい老人大国になりまして、うん、死というものが、日常にあふれ出てくると思いますが、
はい、
まあ、その死に方というのを考えませんかという、で、中村さんが分かりやすく芸能人の中で死に方上手の芸能人を何人か挙げてらっしゃる。
どなたでしょう。
私お会いしたことないですけど、この方には入川康則さん。
入川康則さん、
うん、バイプレイヤーの方、関西の方でね、
はい、
なんかいい顔つきの人でしたよ、この人は。この人は72歳で亡くなられました。もう私なんかもうそうだな、72っつったら、はい、リンパ性で、転移のある、8センチ台の直腸癌を2010年に手術なさって、この癌手術なさるんですね。ところがですね、その翌年の、2011年の1月に転移発見。ここから入川さんがすごいのは、もう余命半年と診断されて、抗がん剤治療延命、これ全部お断りになってるんです。抗がん剤等々で延命やりますとちょっと要望がガタガタになるんで、うん、それで、この方は、12年ですね、ごめんなさい、去年でいいのかな、そうですね、去年の、そうよ、12月の24日よ、
クリスマス
に、あの、亡くなられたんだ。
あ、そうなんですか。
うん、あの、東京方面では、東京方面というか全国放送かもしれませんが、あの方が特集おやりになりましたよ、ミヤネ屋さんが、関西の方だったんでね、でミヤネ屋の取材にも答えてらしたので、もうひょうひょうとしてらっしゃいましたね。全部この方は自分でスタンバイなさったのかな。葬儀から骨壺から写真からそれからかける音楽まで
演出なさって、
うん、全部自分で。
ご家族もいらっしゃったんです
か、ね、うん、だけどやっぱりものすごくそこは自分の意思を通されたみたいで、人の演出に従う商売だったんで、
はい、
最後ぐらいは自分で演出したいっていう。
そういうことか。
うん、そういうのはやっぱちょっと考えるよな。
いや、自分の葬式の時は、うん、もうみんな指名っぽいね顔しないで、ね、音楽でもかけてちょっとこう歌ってほしいなぐらいな感じはありますね。
カナ、うん、さん何がいい、
え、
葬儀の音楽は、
え、やっぱり私は70年代80年代のベストヒットの洋楽とか、
うん、洋楽の方がいい。
あとピンクレディとかですね。
UFO と一緒に旅立つカナさんっていいな。
はい、
俺は送る言葉だな。
そうですね、
はあ、でもやっぱりあんまり大きい葬儀場でやりたくないな。大企業の車メーカーの社長さんがね、
はい、
泣ける話だよな。なんか青山の葬儀場、あそこはほら東京のもうね、一流の人がよくお葬式やってらっしゃる、
はい、
そこいつも通りながらの口癖だったんだって、うん、大きな自動車メーカーの社長さんの一言、
はいはい、
絶対にここで葬式やるなって。
ほう、
なんでか、交通渋滞を引き起こす。
は
あ、自動車メーカーとしてね、日本の工業界を牽引してきたものがね、その交通渋滞を引き起こすような葬儀をやってどうするんだっていう。それでなかったのかな、 お手紙だけだったのかな。でこの方の名言でしたよね、確かね、死者に煩わされることなかれっていう。やっぱり死に方名人っているんだね。
はい、
本の中ではもう一名、
はい、
死に方名人が挙げてありまして、この方にはお会いしたことがあります。緒方健さんですね。緒方健さんは膵臓がんで亡くなられました。これはもう有名な話ですけども、8チャンネル の、 あの連続テレビドラマをおやりになってて、それできちんとその役を終えて、それで運週間後か1ヶ月ばかり後お亡くなりになったそうですが、緒方健さんが見事なのはですね、この方はつい弱音をポロッとこぼしそうということで、セリフを覚えなきゃならないということで、ロケ現場の近くに一軒家をお借りになって、愚痴言う相手に犬を一匹、死んだ後は息子のところに行くという確約で、その犬と二人っきりで過ごして仕事をやり終えて、お亡くなりになった。
そうだったんですか。
うん、多分そのこの中村さんおっしゃってるのは、多分その死の恐怖とかっていうのを、その犬とずーっとこう語り話しかけて、 死への恐怖とかっていうものをやっぱりこう発散なさっていたんじゃないだろうかと。
いやでも今その犬と一緒に息子さんもし暮らされてるんであれば、うん、何かこうね、うん、お父様の託したものを感じるわけですから。
いいな、
いいですね。
俺はこれだな。
しかも小芝、
小芝
がいいですかね。
で大きくなったらごめんみたいな。
はい、
噛むんだろうな女房。俺が死んだ後わけもなく。でもまあ入川さんにしろ尾形さんにしろね、なかなかこう参考になりますわね。うん、でもそうやってかなさんこう死の側から自分って考えるとなんかこうやることが明瞭になってきますよね。
はい、
だから昔の人たちがいつも時世の歌をなんかいつもこう書いて胸に収めてたというのは、死の訓練のためには絶対に必要なのではなかろうか。
はい、
さあ、ここまででありまして、ここから先はですね、中村さんはただ ひたすらに死に方のシミュレーションをやりましょうというのをずっと書いてらっしゃいますね。
シミュレーション、
ああ、これちょっと明日からご紹介しましょう。はい、死に方のシミュレーションのことなんですね。この続きまた明日のまな板の上で。